ダイエット研究所。この番組ダイエット研究所は、世の中にあるさまざまなダイエットをリスナーの皆さんと一緒に研究検証していくプログラムです。ご案内役は私永井と
半助です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。なんか変ずれちゃった。はい、なんか、はい、いろいろありのちょっと間が空いてる感じですが、まあこの収録しているのが、収録するネタ帳を、まあ僕の中の最新の MacBook Pro で、録音を古い MacBook Pro で、スカイプで永井さんとつないでるのは Windows というパソコン環境なんですが、
あ、3台使ってるんですか。
うん、今そう。まあ録音とそのネタ帳を見るのは一緒でもできるっちゃできるんだけど、ちょっとあれかなと思って分けてます。でスカイプと録音を一緒にしてた時もあったんですが、それは Windows でつなぐようにしてちょっとパソコンが分かれた状態なので、なんか3台使ってるんですよ今。なんですが、
しかも3台で、うち1台 Windows 使ってるから、結構フル稼働
ですね。そうですね。この Windows マシンは基本的には僕 Apple ユーザーで、昔から仕事でも Mac を使っているんですが、ある年から、確定申告のソフトを、あの青色なんでしたっけ、弥生さん
ありますね、
弥生会計、はい、あれをまあ皆さんよく使われてるソフトなので評判は聞いていたものの、 Mac 版がなかったんですよね。なかったっていうかないんですよね。
そうですね。
今はなんかウェブでもできるみたいなことにはなってるみたいなんですが、いろいろ紆余曲折ありの、いやもうこれは Windows 導入してでもやっぱこれでいこうっていうことになりまして、で、使っている Windows マシンなんですが、
お
ー、なので、Windows を使うのはこの収録のスカイプとその弥生確定申告作業するときのみかなっていう感じです。永井さんはいつからか Mac ユーザーになってるんですよね。
いつからかっていうか、僕はあの、半助さんとご縁ができてからですね。
そこから早かったんでしたっけ？少し。
いや、割と時間が空きました。もともと僕多分パソコン自体は Windows のそれこそ95が世に出た時に、使い方わからないけど、
はい、
とりあえずこれからパソコンの時代だって周りがすごい言ったので、
うんうん、
いやよくわからないけどパソコンの時代なんだったら使おうと思って、
うんうん、
でも その時ってやっぱりもうめちゃめちゃ使いづらかったんで、
うんうん、
ほぼほぼ使えてなかった状態で何年かして、
うん、
半助さんとご縁ができた時に、うん、最初に iPhone を使った方がいいっていう話を
そんなこと僕言いました。
そうなんですよ。それで iPhone を使い始めて、
はい、
iPhone を使っているのなら Mac を使った方が便利だっていうのを、
はい、
口では言われないんですけど、
はい、
なんか様々な場面で見せつけられたんですよね。
あ、そうですか。
なので、あ、これは使った方が便利だなと思い始めてから、
はいはい、
もうでもやっぱりだから10年近く経つんですかね。今はもうすっかり Windows を自分のマシンを立ち上げることがほぼほぼなくなりました。
ああ、ですよね。なんか、いつの間にかというか、まあ、あの、Mac 買ったんですみたいな話は随分前にね、伺っていて、
はい、
でもなんか気づけば、今、マシンがもう2台、
そ そうですね。僕は今収録では MacBook を使い、
はい、
あとそれ以外に自分の仕事とか、あともうそれこそお客さんの間にリモートでやり取りをしたりとかの場合は、うん、MacBook Pro を使うっていう形で、う
ん。ノート2台持ちですもんね。
そうですね。
しかも、まあ、僕の場合今言ったのは、もう完全に2012年なんですよ、その。あ、2012年じゃないや、はい、もっと古いのか。かなり古い、もう本当に引退してたようなやつを引っ張り出してきたのがもう1台なので、2台と言っても、永井さんのこの、まあ、現行機種に近いレベルの年代の2台持ちと違って、1台はまあ16年モデルなんですが、もう1台は本当にいつのだっけっていうぐらい古いやつの2台だったんで、それ考えるとなんか、うわ、なんかもう全然俺よりすごいかもっていう感じな状態ですが。
でもこれ多分そこ、僕、Mac というかまあ、Apple 社の製品を使うようになって、もろもろの薫陶を受けたのは、
うん、
まあ、それこそハンスケさんに教えをいただいたのか、まあ、初めからまあ、今ここに至るまではほぼほぼそうですし、あとは例えば中の本当に細かいやり取りをする、いろいろなソフトに関してとか使い方に関しては、
うんうん、
まあ、これもみんなのダイエットの方でご一緒させていただいている手帳さんからいろいろなことを教えていただいてっていう、
うんうん、
だから多分僕のここ10年ぐらいのパソコンの知識っていうのは、
うん、
まあ、お二人からの薫陶がほぼほぼで、でもそんな僕もこの知性の人たちっていうか周りにいる人たちからすると、
うん、
とてもパソコンに強い人っていう風に言われることが非常に多いので、
ほうほうほう、
うん、だからまあでも、僕は幸いにして二人お師匠さんがいる状態。
いやいや、
うん、それをだから普通に皆さんから教わったことを、外で困っている時にこうですねっていうふうに、ちょっと手を差し伸べると、ものすごくパソコンに強い人っていうふ
う
に言ってもらっているので、知性では、うん、なんだかよくわからないけど、ものすごくパソコンに強い人だと思われているみたいです。
いやいやいや、それがもうね、この間思ったんですけど、まあそういうふうに言っていただきますが、いや実はちょっと前にね、そのもう一台ノートどうしようかなっていう悩んでおりまして、
はい、
っていうのは、この今収録のスカイプでつながってる Windows マシンとは別で、今年に入ってすぐぐらいだったかな、去年の暮れだったかなっていうぐらいのタイミングで、1台モバイルノート、2-in-1 とかいうやつ、タブレットにもなるし、しっかりガシャンコンってしてノートパソコンっぽくもできるっていう、
はい、
Windows 10が走ってるやつを15,000円ぐらいで買いまして、
ものすごい金額ですよね。
中古でね。
携帯電話よりも安いですもんね。
ああ、そうそうそうだよね。今、携帯高いからね。
はい、
まあ、いろいろ悩んでいたんですが、っていうのは、出先でちょっとした文章を書くのに、いろいろ悩んでまして、まあ、iPhone でも書けなくはないんですけど、
はい、
ちょっとやっぱキーボードで打てるといいなっていうのが、あっていろいろ試行錯誤したんですよ、
はい、
いわゆる Bluetooth キーボードをいくつか、
はい、
それも安物なんですけど1000円とか1500円ぐらいで結構いろんな種類売ってるんですよ。
売ってますね、
秋葉原とか行くとね。で、それが小さいものだったりちょっと打ちやすそうな少し大きめのものだったりっていくつか試したりしました。で、
はい、
iPhone でやってみたり、iPad、まあ、これもちょっと古いモデルなんですけど持っていたので iPad でやってみたりってするんですけど、はい、やっぱり、キーボードとそのモバイル端末 iPhone なり iPad なりとの、置き場所くっついてないから、
そうですね、
机とかだったらまだいいんですけど車の中とかそういうところでちょっと書きたいっていう時にうまくいかなかったんですね。で、
はい、
その1万何歩か 1万5000円弱ぐらいで買ったその Windows 10が走るやつは、しっかりガシャンって はまる感じのキーボードだったので、本当に見た目薄いノートパソコンで、ちっちゃい10インチぐらいのちっちゃいノートパソコンみたいなイメージだったので、車の中でちょっとこうハンドルにもたれかけさせて膝の上でみたいなのが結構できたんですよ。でそこ文章それなりに書けたので、あ、これはいいやと思って使って、あ、これしばらくこれでいいやって思っていたんですが、まあ安いだけあってか、あの充電しなくなっちゃいまして、
ああ、
本体自体が、
まあ、そうですよね。ただバッテリーがね、やっぱりトラブル割とたくさん起こりやすいですもんね。
そう、なんかね、それでいろいろ調べたんですけど、どうもその、マイクロ USB で充電するタイプだったんですけど、その、はい、マイクロ USB の口のところと基板との、部分が接触不良を起こすことが非常に多いモデルっていうことみたいで、なんか確かにね、刺した時に充電ランプがすぐつく時と、なんかあれっていう時があって、おかしいなとは思っていたんですが、とうとうつかなくなってしまいまして、で、結構快適だったので、それがなくなった時に、いやどうしようと思って、もうまた安いの探そうかなと思ったら、さすがに1万何千とかっていうのだと大きいやつになっちゃうんですよね。
ああ、なるほど。
あるにはあるんですよ、やっぱり。で、ただ分厚くて持ち歩けるようなサイズじゃないのと、あと、はい、そういうタイプだと、AC、いわゆるコンセントがないと充電できないタイプ。
あ、なるほど。
なおかつその安いやつはもうバッテリーが死んでて、もうコンセントに挿した状態でじゃないと使えないようなノートパソコンが多いんですよね、
はい、
なのでちょっと持ち歩くような感じじゃないしと思って持ち歩けそうなのって考えると3万-4万みたいな。
まあそれでも安いといえば安いですもんね。
まあそうですね、普段本当にちゃんと仕事で使おうとするノートからすると安いっちゃ安いですけど、っていうところで一回永井さんに相談したんだよね。
そうですね、
まあいろいろありまして、どうしようかな、安いアマゾンとかでもいろいろ調べまして、秋葉原も散々歩いたんですが、はい、アマゾンでも調べると3万ぐらいで新品で Windows のノートパソコンを買えるんですよ。
すごい。
で、なおかつ、ものによっては、USB の Type-C の口で充電できるので、モバイルバッテリーで充電できるぞ。ってなると、車とかでも充電できるじゃん。っていうことになって、いいかもなっては思ったんです。なところで、はい、そんなことを考えながら秋葉原を歩いていると、Mac のノートも古いのだと3万4万ぐらいからって売ってるんですよ。で、しかも、僕がその昔から Apple の製品使っていると言っておりましたが、その中で、憧れて5つも手に取れなかった、ノート、MacBook Air、
はい、
薄いタイプが、結構古いのから最新もあるけど、今のと変わらないようなタイプのエアーの一つ前、ちょっと古いぞっていう、何て言うんだろう、モニターの縁が幅が広いやつ、
あ、いわゆるまだベゼルが厚い
って、そう今のってね、本当にその縁が細いとか薄いとかっていう言い方しますけど、ほとんど縁がないようなタイプが増えてきていますが、昔のエアーはちょっとしっかり額縁状態なんですけど、
はい、
まだその4ぐらいな感じのモデルだと、5万前後ぐらい、安いのだと、
あ、でも それでもいいお値段ですね、いろんな意味で。
うん、5万とかで、安いのだと3万切るとか。
はい。
で、3万、さっき言ってた Windows、まあ、新品ではあるけど、まあ、僕とすると、本筋じゃない Windows で3万だったら、Mac で古くても3万みたいな、すごく葛藤があった頃に、永井さんに相談してたんですよね。
そうですね。まあ、突然、戻ってお話をして。
そうそう。もうなんか、結構もう Mac ユーザーになって長いから、ちょっと相談してみようかなっていうので、ちょっと相談して。で、結果、まあちょっと将来的に、そう遠くないうちにメインマシンを変えたいなっていうのもあったので、だったら今中途半端なの買わないでっていうようなアドバイスをいただいて、その時は意を決しておりました。
はい。
で、その後実はですね、いろいろとまた紆余曲折ありまして、はい、もうちょっとそのメインマシンの買い替えには少し先になりそうだなっていうのと、やっぱその外で出先でやっぱり不便なんですよね。なので、いやーやっぱどうしようってまた振り出しに戻ってしまったわけですよ。で、まあメインが少し先だったら、はいはい、って思ってた時に3万切ってる MacBook Air を発見しまして、
逆にそこまでいくと大丈夫なんですか？
そうそうそう、
僕が強いです。
で、見てみたんですが、MacBook Air って11インチ、13インチ。今は13しかないんですけど、昔11インチっていうのがあったんですよ。はい、
ありましたね。
ちょっと縦が短い、横長タイプなモニターになっていて、はい、それが、まあ、憧れのきっかけ、要はこんな薄いの使ってみたいわって出た当初思っていたやつ。で、結構僕の周り、さっきお名前上がってた哲夫さんも確かエア使ってたと思うんですよね。確か哲夫さん11インチだったんじゃないかなと思うんですけど、まあ結構11インチ使ってる人多くて、で、まあいろいろ言われておりましたが、その11インチ使った人が意外と13インチに買い替えてる人が多いとか、あと、まあ、小さくて結構便利よっていう人といろいろ両極端ではあったんですが、僕が、はい、まあ、その憧れていたエアーっていうのはその11インチだったので、
はい、
その11インチが買えるぞってなった時に、まあいろいろ悩んだ結果、3万切ってるっていうのと、11インチはね、2015年モデルが最終なんですよ。
はい、はい。
で、そこでもう、携帯でいろいろ調べまして、3万で確かにちょっと大丈夫なんかなって思いました。なので、ちょっといろいろ調べまして、2015年モデルは、まあ最終、その僕が欲しいエアーの11の最終のモデルなので、一番新しいわけですよ。で、なおかつ OS がまだ最新のが入るっていうのが分かりまして。
入るんですか？
入るんですよ。なのでもうこれは行ってまえっていうことで、3万弱、あ、でも税込み3万ちょいだったのかな。で、結局買ってしまいました。
あ、おめでとうございます。
すいません、なんかいろいろ相談乗ってもらって。
全然それは全然それは良いんですけど、僕はそれよりも、
うん、
それが活躍できているのかどうかの方が今興味がすごくあります。
はい、買って、OS が2個前ぐらいのが入ってたのかな。で、はい、まあ、買ってすぐ持ち帰って、その日のうちに、新しい OS に入れ替えまして、で最新が無事入り、はい、で、もう一つ気になっていたのは、古い、まあ、5年落ちてるので、バッテリーがどうかなってちょっと心配していたんですが、今の感じで言うと、 まあハードなことしない、その要はテキスト打ちとか、まあメールとかネットの、ブラウザーで使う作業ぐらいのことであれば3時間4時間ぐらいは使えそうな。
あ、じゃあぼちぼち、
うん、一気に 3,4 時間使ってないんでガッとやっちゃうと、もしかするとっていうのはあるんですけど、1時間2時間使ってみたところで、7,80% 残ってるみたいな。なのでもしかするともうちょっといくかもなみたいなぐらい。
お
なので、本当に物書きぐらいとか、そういうネットのチェックぐらいだったらもう全然使えるので、今のところ大活躍中でございます。
そうすると、まあでもある意味、うってつけなものが見つけられたっていうことですもんね。うんうん、
よかった。
半助さんの用途としてはちょうど。
そうそうそう。で、まあ値段も値段だし、だから結構ラフに使えるしっていう、まあちょっとでもお気に入りなので大事には使ってますけど、まあでも最悪ね、壊れてもみたいなのがあるかなっていうのと、まあ、贅沢を言うと、USB-C に今、MacBook Pro ってなってるじゃないですか。
はい。
で、それが、今、マグセーフっていうね、昔ながらの磁石でくっつく。
はい。結構一回カシャーンってくっつくとき。
そうそうそう。長井さんのやつ今はないでしょ、マグセーフの今使ってる2台は。
今は僕が、はい、今の MacBook Pro を使う前の MacBook Pro はマグセーフでした。
ああ、っていうことなんだ。じゃあ実際使ってた時があったということですね。
使ってました。そしてリンゴのマークが光るやつだったので、個人的にはだから割と気に入ってはいたんですけど、
うんうんうん、
だからなんか、いろいろとシンプルになっちゃったので、うん、面白みみたいなのは少しちょっと減った感じが今使ってて思いますけど、
うんうんうん、いやなんか今 C のモデルを使っているので、なんか USB-C で充電できるといいなみたいな、ちょっと贅沢なあれはあるんですが、充電もね、バッテリー自体がそんなに大きくないせいか AC でつないじゃえばそんなに満充電までの時間もかからないしっていうので、本当にちょっと出先の中で使うにはうってつけな感じ。
まあ、MacBook Air 自体がもともとね、そういう使い方をするためにリリースされてるモデルですからね、
うん
うん、ちょうど良いところで、
うん、でさっきちらっと言いました13インチに行く人がいるっていう話なんですけど、結局ね、はい、11インチって縦がないんですよね、モニターの。
はいはい、
なので、はい、ネット系とかブラウザを開いた時に表示できるエリアが狭いんですよ。
そういうことになりますよね。
なので、まあスクロールすればいいじゃんっては思ってはいたんですけど、実際それでなんとかなるものもあるんですが、一個問題が今現状としてあるのは、はい、Google カレンダーを開いた時に、はい、縦がないので月表示にした時に縦幅で入る件数が少ないんですよ。
ああ、なるほど。
なので、月表示がちょっと使いづらい。僕結構月表示でざっくりこう見たりとかすることが多いので、月表示でもうちょっと欲しかったなっていうので、やっぱ13インチとかってちらっと思っちゃうんですけど、もう一つ逆にメリットとしては、モニターの高さの方に目が行きがちなんですけど、モニターの高さがないっていうことはキーボードの奥行きも短いってことなんですよ。
なるほど。
な、
はい、
なので、車の中でハンドルと、まあ、この飛び出たお腹の間にそれを広げるときにキーボードの奥行きが短いっていうのはすごく使いやすい。
はあ、なるほど。
うん、なので、本当に車の中では最強かなっていう。13インチだとちょっとこう使えちゃうかな。まあ痩せればいいじゃんって話なのかもしれないけど、こう狭いところで広げるにはすごくいいサイズだなと思って。
おー。今便利に
使っております。
じゃあ大正解ですね、買って、
うん、今のとこはね。なのでまあちょっとね、こう 機材の更新をもうちょっと早いタイミングでできるかなとかしたいなっていう希望もあってちょっといろいろあれしてたんですが、ちょっとそこら辺一回見直しをした時に、まあもうちょっとどうせ先で考えるんであれば今の状況をどう変えようかっていろいろ考えた結果、まあ今こうなっているんですけど、まあ結果良かったなっていうね、で先で随分できることが増えたので、快適に使っております。
まあそれでなんですかね、今日僕3ヶ月ぶりぐらいに神奈川県を邪魔しまして、メンテナンスを出張で久々にしてきたんですけれども、
はいはい、
うん、番組をもう本当にずっと聞いてくださっている方なので、
うん、
一応そういえば最近ハンスケさんのツイッターのリプライがかなりタイムラグがなくなりましたよねって言われたんですよ。今むしろめちゃめちゃスピード速くなってないですかって言われて、あ、確かにそうですねって、確かに僕もこのところ結構リアルタイムに近いぐら
い
スピード感があるなぁとは思っていたんですが、言われてみて初めて、ああそうだなって思い返してみて、でそのことには MacBook Air が手元にあるっていうことがすごく大きく関与してたっていうことなんですね。
ですね、ですね、確かに。まあ、その、一つ前の壊れてしまった Windows の時も、あれですごく僕が、タイムラインから遅れてた時があったじゃないですか。
だって、一月以上遅れたものに対して返すので、返されて一つじゃ何のこっちゃだったりとか、あとものすごい9件ぐらいいきなり、ハンスケさんがあなたのツイートにいいねしましたって言って、1ヶ月ぐらい前のツイート9件ぐらい連続でバシャバシャバシャバシャって来て、通知がなんだってわけがわからなくなることっていうのが、割と皆さんたくさんあったんですよね。
そう。あれの、まあ、最初のうちは自宅のパソコンでやって、自宅の MacBook Pro で、ああ、いけないなっていうので、やり始めてのがきっかけではあったんですが、そこから、こう、一気に追い上げてきたのは、その、最初の Windows マシンの、まあ、仕事を、日中仕事してる時に、結構待ち時間がちょいちょいあったので、その時に、パッと開いて、パッとかけるっていうので、これはいいぞっていうことで、結構あれで巻き上げました。で、多分その壊れて MacBook Air 買うまでの間、少しまた少し間が空いたと思うんですね。iPhone でやってはいたんですけど、やっぱりどうしても、何かコメントを打とうとすると、やっぱ件数がこなせなくなっていうのもあったので、多分ペースが落ちてたと思うんですよ。で、MacBook Air にしたら、その最初の Windows よりも、やっぱり Mac だから、いろいろ効率がいいんですよね。メッセージでやり取りとかするじゃないですか、 iPhone 使ってる人だと、
はい、はい、
でその Windows の時はメッセージ入るとその Windows でやってた作業を止めて iPhone でメッセージに対して返信をしたりとかしてたんですけど、今もうそれを止めずにそのままメッセージに返信ができたりとか、
なんだろう、MacBook を今まで使ったことがない方に簡単にお話ししておきますと、うん、極端な話、iPhone でリアルタイムに受け取った通知に対して、うん、iPhone じゃなくても、MacBook を起動させていると、
うん、
そこに対してのリアクションとか、当然来た通知も見れるし、それに対して返信するとかも、
うん、
MacBook を開いていると、うん、iPhone の方でいじらなくても、
うん、
使えちゃうっていうか、返信できたりするんですよね。
ですね。でもっと言えば電話も Mac の方
で、そうですね、
MacBook
の方
で受けられるっていうね、そういうのもあったりするんで、まあ電話の方に関して言うと、まあそこまでは使ってないんですけど、まあメッセージとか、そういうものに関しては非常に、シームレスに作業ができるので、いろんなことの効率がその前の Windows ノートの時よりもう一段少し効率が上がってきているかなっていう 感じでございます。なので、まぁ、あ、ちょっとね、こういった、まぁ、結構、その、外仕事の合間にっていうので、その、iPhone と Bluetooth キーボードだったりとか、いろんな試行錯誤をしてたのが、もっと早くに買っとけばよかった、みたいなね、そんな感じが、最近しております。っていう、なんか。
まあ、出会えてよかったですね。
うん、やっぱり、うん、なんかこう、定期的にその今のその環境自体見直すとかね、機材の見直し、まあそれカメラとかにも言えるんですけど、
ああ、そうですね。カメラこそそんな感じしますね。う
ん、撮影機材なんかもね、あるタイミングではやっぱりある程度投資をして、なんか更新をしていかないと、まあ今ちょうどそこの、しなきゃしなきゃでできてないタイミングではあるんですけど、まあそんなのもあってちょっとね、メインの Mac を少し先送りしようかなみたいなのもになってる一つにそれもあるんですけど、
ま
あちょっとそのいろんなもののこう環境をちょっと今見直してたりする時期で、まあもうこの Air に関してはまあ良かったかなっていう、まあ本当だったらね、現行機種の Air とか変えればいいんですけど。
そうですね、かんすけさんがこう言って、以前使われていた MacBook Air を購入してない、MacBook Air が出ましたからね。
ごめんなさい、今ちょっと途切れちゃった。そうね、ちょっと前に現行の MacBook Air が出たんですよね。なので、はい、うわ、これもいいな、とかって。そんで、結構値段がね、これまで高値の花でなかなか手が出せなかったんですが、今現行のやつで安いのだと10万ぐらい、ちょっと
そうですね、MacBook Air は一世代前ぐらいから、うん、本当に10万円あると一度手にすることができますよっていう価格帯の商品になりつつありますもんね。うんうん、
ね、なので、まあ、それがメインってなるにはちょっと、さすがに厳しいんですけど、まあ、MacBook Pro があって、手のエアーだったら全然安いのでいいなっていうのもあったんで、うこれはって思ってちょっと悩んだりもしたんですが、まあちょっと、一旦そこを置いといてっていう形にはなっちゃいましたけど、でも結構いや良かったなっていうね、感じでおります。なので、さっきちらっと話になりましたが、シャープ37ダイエット、この番組のシャープダイエットラボ、タイムラグなく、まあ、多少ありますけど、返信とリアクションとさせていただいておりますので、ぜひご活用いただいていろいろ書いていただけると嬉しいです。
あ、そこには書いてもらえるとハンスケさんが割とつぶさにキャッチして、それに対してリアクションしていくっていうことですね。
うざって思われたらあれだけど、なんだろう、返信に対して返信していただかなくても全然結構ですので、ただなんか書いせっかく書いていただいたのでね、一言二言ぐらいは何かこうコメントさせていただきたいなと思って今はさせていただいておりますので、うざかったらなんかいいねだけしてもらうと、まあそれ以上しつこくは書きませんので、ぜひご活用いただいて、何か一緒に遊んでいただけると嬉しいですということでございます。ちょっと長くなりましたが、はい、今週はそのちょっとね、定期的に見直しましょうというつながりで、はい、今やっている動き何かこうずれてきてませんかみたいな、チェックをしていきましょうということで、今週は筋トレの基本の3つを、
はい、まあ筋トレを見直そうっていうところですかね、大元のテーマとしては、
うんうん
うん、特にこういった中で皆さんがお家でトレーニングをしたりとか、うん、それこそまあ今日もお話してたんですけど、やっぱね、YouTube とかでもものすごいたくさんお家でこれができてれば大丈夫みたいな動画ってたくさん上がってたりとかするんですけれども、うんうんうん、まあ、本当にだから自分に合うものなのかって、あとやってみて、合った合わなかったって判断したりとかっていうことも含めた、うん、まあ見直しっていうところと、うん、あ とはまあ本当にあの筋トレの中ではゴールデンルールといいますか、とにかくあのお家にいたりとか器具がなかったらこれだけはやっておきなさいっていう、
うんうん、
まあ、本当に基本となるものがあるので、
はい、
まあ、そこを振り返るっていう意味での見直しということで、うん、まあ、本当にダイエット番組らしく、
うん、
筋トレの、うん、まあ、本当にだから根本といいますか、全ての根幹に通じる種目3つの、まあ、本当にチェックポイントをご案内しながら、
はい、
皆さんの日々のおうちトレーニングにお役立ていただけると良いかなっていうところですよね。
はい。まあその3つですが、今現在私、まあ有酸素運動としてはウォーキング、まあプールとか自転車っていうのはちょっと今、はい、まあ、なかなかできてない状況ではあるんですが、ウォーキングをしながらお家では、この番組でもお話しさせてもらっているミッション。今1と5をやっておりますが、それプラス、ムーバレックスをやっております、はい、でその中でミッション1ミッション5の流れから、まあ、ミッション5自体が一つ上立てという筋トレになっておりまして、それにプラス、はい、腹筋をやっております。
はい。
でムーバレックスをやった流れの中で、ムーバレックスが終わってからスクワットをやっております。
はい。ちなみに、今半助さんがやっていただいているものの中で、うん、僕腕立てに関してはまあミッションとしてやりましょうということで提案はしました、うん、腹筋とスクワットに関してはこれを半助さんが自主的にやろうと思って今取り組んでいるということですよね、うん、
足してやってみています
。はい。
ということで今日の、まあ、3つ、スクワット、腕立て、腹筋という、まあ、3つなんですが、一応毎日、まあ、マイルールしてるので、何日か起きだったりはしますが、平らにすると毎日この3つに関してはやっている状況です。
なのでまあ、あの1日のうちにやらない人2回やったり3回やったりする日があるけど、7日間だったら7回はやりましたってなるように
やって
バランスを取るっていうのが半助さんのマイルールっていうことですよね。
と、はい、いうことで、週7日は7回はそれぞれやっていますという、
まあ、何気にそれはすごい進歩で、ちょっと最近すごいなと思ってるんですけどね。
ありがとうございます。ありがとうございます。
だからあのこれは本当に非常に上手な形でマイルールっていうものを活用してる感じが、
うん、ありがとうございます。
なんかほら以前だとあのマイルールで朝だけはいくら食べても OK にする的な謎な形で運用する嫌いはあったのが、
そういうマイルール多かったですよね。
はい。だすごく正しい運用を今回はしていることにより、
はい、
あの着々と運動する記録が伸び続けている感じですもんね。
そうですよ。本当ね、このマイルールに関しては我ながらですが、いやよこれがあるからっていうね、まあ改めてちょっとご紹介させてもらうと、連続記録っていうところにちょっとこだわりがあって、でまあ毎日歩くぞっていうので。雨が降ってる中歩いてみたりとか、遅くなっても歩いてみたりとかっていうのをしておりました。ただこれに関してはやっぱどうしてもね、仕事の状況とかによっていつか途切れるだろうっていうことで、まあ、実際今途切れてしまって、はいるんですが、やっぱり連続で続けられてるんだっていうのが一つのモチベーションになるなっていうのもあったので、どうしてもできなかった日、マックス2日間っていう限定をつけて、はい、取り戻せるっていうのがまあ僕のマイルールなので、2日間サボっても、3日目にそのサボった2日分も含めて動けばやったことにしていいよっていうマイルールなんですが、さっきもねちらっと言いましたけど、毎日やってますみたいな言い方ができるっていうのが一つのモチベーションにつながるなっていうのもあったので、でまあ今やっていて、どうしてもやっぱ空いちゃいます。 2日仕事が忙しかったりとか、まあ、こういうふうに今日みたいに収録があったりとかすると、まあ、その後いやもう今日はちょっとしんどいなっていうのはやっぱり あるので、
はい、
だけどやっぱ2日サボってしまうと3日目には3セットやらなくちゃいけないじゃないですか。
そうですね。なので負債が溜まってますからね、
はい、で途切れるのが嫌だからやっぱりやるわけですよ、
はい、
だけど3セットやるとやっぱさっき言ってました腕立てとかね、腹筋もそうですし結構きつくいんですよ。なのでどうせならやっぱりそこまで溜めないうちに やろうっていうふうにもなりますし、2日サボっちゃうとやばい切れる、なんとか今日はしなくちゃっていうのになるので、意外といい数字だったなっていう、ね、1日だけっていうのだと厳しいし、3日サボっても OK だともう4日目にはなかなか4セットやるとかなるとちょっともうねっていう感じになっちゃうし、わけわかんなくなるしっていうのもあったんで、ちょうどいい数字だったかなっていう感じがしております。
これはもう本当にいいお話ですね。これ毎日宿題が出ているちびっ子たちにぜひね聞いていただきたいっていう。やらないとサボる日があると溜まって後が大変だから毎日ちゃんとやろうっていう
ね、本当に小学校の時にできなかったことを今やってるみたいな感じがしてすごい恥ずかしいんですが、
まあだからお子さんがね本当に毎日お勉強しなくて宿題とかしないって嘆いている、親御さんに関しては、ハンスケさんだって溜めすぎないようにやってるんだから宿題ちゃんとやった方がいいよっていう話がこれできるようになりますので
本当そんな感じですけどね。まあでも本当ね、なかなか習慣っていうのができていなかったんですが、これで今のところは、かれこれもうすぐ2ヶ月ぐらいになるんですかね。
経ちますね。多分2ヶ月ぐらいですね。
になってるのかなっていう感じで言うと、まあ毎日続いていますので、なんかもし、なんかそういった、ことで続かないとかってお悩みの方はぜひ活用していただいて、やっていただけるといいんじゃないかなと思いますが。で、まあ話戻りますが、この、さっき言いましたけど3セットとかって続けてやると結構よろしくないかなっていうのは、まあ、きついっていうのもあるんですけど、きついから綺麗にできてないっていう感じになったりするんですよね、
は
い、
フォームが崩れちゃうかもしれないということですよね、
うんうん、相当いやーきつって最後なるので、3セット目とか特に3セット目のさらに後半、回数の後半になってくるとわーんって言いながら体を持ち上げていたりするので、多分普通にやれてる状態とは効き具合が違うんじゃないかなみたいな感じがここ最近サボった時に感じております。
まあ、まさにだと思います、そこは、
うん、
やっぱりフォーム、特に筋トレに関してはいかに正しい形で動けるかっていうところはすごく大事なんですよ、
うんうん、
簡単に言ってしまうと要はフォームがちょっと崩れることで使われる場所が変わるっていうことなんですよね、
うんうんうん、
で使われる場所が変わるということは本来鍛えたい場所が使われなくなる可能性が高いという、
うんうんうん、
だからこそしっかりと正しいフォームでちゃんといわゆる負荷をかけられて動けるようにすることが素早く体を変えていくために非常に大切だっていうお話なので、
うん、
まあ、だからこそ本当に正しいフォームというのを知らねばならないっていうところですよね、
うんうん、まずはね、
うんうん、そこで言うと僕ハンスケさんにスクワットのフォームはこうですっていうのを多分ご案内したことがないので、
うん、
今かなりオリジナリティが強いスクワットやっているはずなんです。
でもね、全くなかったわけでもないんですよ。っていうのは、ムーバレックスの流れでやってるっていうのがまず一つあるんですけど、ムーバレックスの1とか2っていうのは、はい、スクワットに近い動きなんだけど、 スクワットとは違うんですよっていう説明をいただいたときに、じゃあスクワットはっていう話になるわけじゃないですか。そこで、お話を少し聞いてたと思います。っていうので、バーレックスの1と2の時は、こう、お尻に手を当てて、お尻、まあ、2は当てられないんですけど、1の時にはお尻に手を当てて、お尻が飛び出ないようにっていう意識をしながらやっております。で、逆に、スクワットやるときは、それと違うんだっていうのが、まずメインなんですよ、僕の中で。
ものすごい断片的な情報をもとに形を作
る。そうそうそう。だから、細かい部分では、まあ、今日ね、いろいろお話を聞いて、修正しなきゃっていうのはあるんですけど、まあ、ムーバレックスのお尻を飛び出さないっていうのとは違うから、お尻が飛び出て OK なんだ、むしろ飛び出させてやるっていう感じでやってるのが今の状態です。
まあ、あながち外れてはいないけど、当たりにするにはあまりにも情報が断片的すぎる。
ざっくりすぎるってことね。はい。
まあでもね、今、半助さんからもお話をしてくださいましたよね。うん、僕がもともと独自のトレーニングメソッドで、ムーバレックスというのを持っておりまして、うん、はい、まあ、その中でスクワットに近い動きをするベーシックなパターン、以前はみんなのダイエットの方で皆さんにご紹介させていただいたこともあるんですが、まあ、そちらの方だと本当に今半助さんが言われたようにお尻がなるべく後ろに出ないようにしゃがむっていうのを基本姿勢にするのに対し、まあ、ほらいわゆる筋トレと言われるスクワットで、まあ、お尻が出るっていうことだとお尻だけにこうちょっと意識向きがちなんですが、まあ、フォーム的にちょっと解説をしていきますと、はい、まず足は肩幅程度に開きますと、
うん、
肩幅程度に位置を取ることもまず大事なんですが、それと同じくらい大事なのは、うん、足の指がまっすぐ後ろじゃない、まっすぐ前ですね、
はいはい、
目線と同じ方まっすぐ前を向いていて、うん、足が平行になっているかどうか、
うんうん、
ここもすごく重要になってくるんですね。
はい。
で、まあ、お家でトレーニングされる方とかであれば、うん、まあ、ダンベルとかを持ったりとか、まあ、お家にね、ジムセットがあったりして、プレートを、いわゆるこう丸い円盤型で20キロって書いてあるようなやつ。もしあるんであれば、それをこう、胸のあたりに抱えて、両手をこう交差させる感じで、構えるのが上半身の動きだと。もしダンベルと持たないのであれば、両肩交差させて手のひらを肩のあたりに添えるイメージで、
うんうん、
胸の前で手を交差させておく感じ、
うんうん、
これが基本姿勢で動いていくと思っていただきたいんですね。
いやもうなんかすでに違う足が平行じゃないかもな。肩幅ぐらいには広げてるんですけど、つま先が外側に広がっちゃってたような気がします。
これつま先の向きで足のどこに効いてくるっていうのはすごく変わってくるので、つま先の向き本当に大切ですので。は
い、じゃあまっすぐ前を向けとかないといけないってことですね。
そうですね。で、やっていくうちにやっぱり崩れていく部分でもあるので、
うんうん、
ここは位置を確認しながら動いていただけると、うん、よくトレーニングができるようになるわけです。
うん、手の先ほどご紹介いただいた、そのダンベル持つのはまたあれとして、全く何も持たずにやろうとしたときに手を胸の前で交差させて、要は指先が肩にそれぞれ逆の肩につくぐらいな感じ。
そうですね。なので右手は左の肩に軽く触れるぐらい、はい、左手は右肩に軽く触れるぐらいで、はい、胸の前で交差させておく感じですね。
これのパターンと何かで見たイメージなんですけど、まっすぐ手を伸ばして手を前に突き出した状態、前習いみたいな。
ありますね。ありますあります。
その違いっていうのはどっちも
負荷のかかり方の違いですね。
どっちもありはありなんですか。
ありです。むしろ手を前に出していくのは、もしかしたらビリーズブートキャンプって一時流行った、
はいはいはいはい、
あのメニューの中とかにもあったかもしれないですけれども、そうそう、簡単に言うと負荷が上がるんですよ。
あ、手伸ばしてる方がきついんですか。
そうです。
ほうほうほうほう。
だから人によっては手を後ろで いわゆるあの後頭部のところに手のひらを組んで合わせて脇を開いた状態で
振
らせる方もいます。
それも見ますね。イメージとしてありますね。
で、まあ、このあたりはバリエーションなので、うん、僕が今ご案内してるのは本当に一番最初にスクワットを初めてやろうと思うところからのスタートラインでご案内してるので、う
ん、じゃあこの
正しくできるのであれば、うん、もうそれは適宜自分のやりやすいように負荷を加えていただいて構わないというふうに捉えてもらえると
よいかなと思います。じゃあまず基本の気っていうか、この手をクロスしていく状態っていうのがまずちゃんとできるようになるのが先で、そこからいろいろバリエーションを加えていくっていう方が良さそうですね。それ
そうですね、はい、あの正しいフォームを習得するっていう意味合いで、うん、脇を締めた動作から入る方が習得しやすい、
うん、しやすそうですもんね。うん、はい、わかりました。
なんかあくまでもあのこれが絶対ではなくて、うん、一番ベーシックなところからご案内してるっていうところなんで、そんなに簡単だよ、うん、もうできるよっていう方は、うんうん、それぞれ加えていただいて、うん、一個で構わないというふうにご理解ください。
はい、わかりました。
で、動いていきます、
うん、
で動いていくわけなんですが、さっき半助さんが言われたように、うん、お尻を後ろに突き出すようにとまでは言わないですが、うん、一言で申してしまうと、うん、しゃがんだ時に、
はい、
自分の足が、うん、アルファベットの、
うん、
Z の形になるように、
うん、
しゃがんでいくっていうことなんですね。
はい、
イメージできますかね。アルファベットの Z の形、
Z の、最初の書き出しは体のどこになるんですか。
ももですね。一番上のこう横にビーって伸びている線ですよね。それがももになります。
と、うん、いうことは最初の筆を置く最初の点になる Z の左上の点は膝？あ、
そうです。
膝でいいのか。
はい。
はい。
で、
はい。
まあ、あの、斜めに走るライン。
はい。
二画目ですね。
はい。
が、自分の膝から下の部分ですね。
膝から下。はい。すね。
で、はい。一番、はい、そうです。すねの部分。一番下の、はい、三角目が自分の靴を履く部分、足底甲ですね、
うんうんうん、
になると思っていただいて、
うーん、じゃあ、Z の折り返す1個目が膝で、下の折り返すところはかかとっていうイメージ。
そうですね、まあ足首ですかね、かかとっていうより、うんうんう
ん、なるほど、はいはいはいはい、ということ
になるように動いていきたいわけです、
うん、
でそうなっていった時によく間違いやすいのが、
うん、
じゃあ膝がどの位置に行ったらいいんだっていうところ。
はい、
これ膝に関しては自分のつま先と、
うん、
同じ平行に位置できるところに、
うん、
持っていくようにする。なので膝がつま先より前に出るのもよろしくないし、あまり下がりすぎていれば当然そういうスクワットの形で動くことができなくなってしまうので、
うんうんうんうん、
なんでつま先と膝が同一になるようにしゃがんでいくっていうこともポイントになります。
はい、
であとその時に上半身が、うん、ある程度胸を張った姿勢が維持できるようにしゃがんでいくこともポイントになります。
胸、はいはいはいはいはい、ということは
なんで必要以上にこう体が倒れ込まないっていうところですね。
うんうんうんうん、なるほど。結構なんか
お辞儀をしないっていう感じです。
ああ、俺そうなっちゃってる気がするな。
上半身は特に動かす必要がないので、
うんうんうんうん、
背筋を起こした状態を維持しておく。
はいはい、
そして Z の形を作るとおのずとお尻が後ろに引かざるを得ないんですよね。
うんうんうんうん。なので、
あと、うん、しゃがんだときに、慣れてない方は、まあ、つま先の位置の話もしましたけれども、うん、膝と膝の間隔が狭まったり広がったりする方がいます。
膝、ああ、つま先がこう広がっちゃってるかもって僕は言いましたけど、膝自体か。
そうです。膝と膝の距離をこう寄せて近づけちゃったり。う
ん、はいはい。
逆に開いちゃったりする方もいるので、膝は最初と同じ位置をキープするっていうことですね。うんうんうん、
そうか。そこ結構なんか意識がいってない気がするな。
ここを意外と見落としていて、割とこういわゆる雑な動きになってしまっていて、なかなか本来のスクワットの成果が出ない方もいらっしゃるので、まあ、ちょっとこれは意識していただいて、一回一回やるごとにチェックをしていただけると良いなと、いうのもありますし、あとはまあタイミングですね。しゃがんでいくときに息を吐きながら、まあ、2カウントぐらいでポーズを完成させる感じですね。
はいはい。
なので1、2でしゃがんでフォームを1回作って止まるぐらいで結構です、
はい。
でそこから元の姿勢に戻るのに今度は4つカウントをして戻す感じ。
あーきつそう。ゆっくり上がってくるのね。
そう、本当にだから下ろしたスピードの倍以上かけて戻していくっていう形、これができるだけでも、一気に効率の良いトレーニングに変わっていくわけです。
いやーきつそうだな。っていうか今できてるのがそんなにゆっくりめにやるっていうのは意識してやってるんですけど、倍もってなると自信がないなっていう感じなので、さらにきつくなりそうだなっていうのが今伺った印象ですね。っていうのと、まあ、つま先が広がってるかもっていうのと、肘を気にできていなかったので実際やるとどうなってるのかっていうのは次やるときにチェックしなくちゃいけないかなっていう感じでした。
なんで普段自分でメニューにスクワット入れてらっしゃる方は、ちょっとそこのフォームのところをもう一度見直していただいて、より負荷がかかるように動いていただいて、目安として8回ぐらいからちょっとこれはしんどいぞと思って10回で足がプルしてくれるぐらいだと正しく負荷がかかっているというふうに考えていただけていいんじゃないか。
なるほど。ということは多分僕は結構雑になってるのかもっていう感じが聞けば聞くほど思っています。
まあ、でも意外と本当に正しいフォームで動くっていうのは難しかったりはするんですよね。なのでそのために例えばジムみたいなところだと大きい姿見みたいなのが必ず置いてありまして、
そうですね、はい、
そこでフォームチェックをしながら動くっていうので、だから少し前に、これはみんなのダイエットのリスナーのおかんさんっていう方がツイッターで、大きい姿見があった方がいいかなみたいなことを、ツイートされてたんですけれども、本当に大きい鏡があると何かトレーニング器具を1個2個買うよりも、はるかにトレーニングとしてははかどることが多いので、場所は取れど僕はもしいろいろなことが許すんだったら、何か器具を買うより鏡をある程度大きいもので全身が映るものを用意した方が体は確実に作りやすくなると思ってるんですね。
意外とそうか、そういういろんな器具がありますけど、鏡があることによっていろんなその今ご紹介するような筋トレもそうだし、ヨガとかされてるね、それこそお母さんもされてるみたいですけど、ヨガとかそういった動きのものに関して言うとチェックすることで効果が上がることを考えれば、鏡って結構有効なグッズなのかもしれないっていうところですよね。
ある意味かなり使う範囲の広いトレーニング器具の一つと言えると思いますので、今年からヨガを始めることを宣言されたハンスケさんが、
お
そらく鏡を用意するだろうと思ってるんですが、
まず場所作りから考えなきゃなみたいなのがあるんですけど、ちょっと囲碁がねちょっと興味があって、こう年内には始めたいなと思ってるんですけど、
もうあと何日かすると下半期入りますから、結構なタイミングで始めていかないとギリギリになりますよ。
そうですよね。
どうせ年末忙しくてできないとかになりますから。
そうですよね。そうそうそう。それを考えると、あと2、3ヶ月ぐらいのうちに手をつけておかないとできなくなっちゃうなっていうのがあるので、ちょっと考えております。
すごいな。まあでもそんな形で本当にちょっとね、フォームをチェックしながらスクワットやっていただけると、本当に成果の出方が大きく変わるので、スクワッ ットとかの種目に関しては本当に見ながら動いていただけるとより効果が上げられるというふうに覚えておいていただけると良いかなと思いますね。
はい。じゃあ
スクワット。今、スクワットはね、とりあえず今やった部分を押さえておいていただきながら、うん、続いて、腕立て伏せの方をこんなしていこうかなと思っております。
はい。
まあ、腕立て伏せはこれもさっきから名前が出て、みんなのダイエットの方でもちょっと先に触れておいた部分はあるんですけれども、うん、もう腕立て伏せに関してはですね、うん、本当に多種多様にフォームがありまして、
はい、
その形の作り方で効いてくる場所というのは特に変わるんですが、うん、まあ、簡単には上半身の筋力全体を向上させる目的でやると思っていただければ、うん、おおよそ間違いはないと思います。
はい、
あと特に夏場で胸板が厚い方が女性にモテモテになるのでっていう理由で、うん、この時期に腕立てが頑張る男性初心を割と僕たくさん見ているので
そうですね、
まあ、ちょっと今からねビーチとかに、はい、行ってこうモテモテになりたいなと思っている方は、うん、今から始めてもまだ間に合いますので、うん、ぜひちょっと腕立てを励んでいただいて、うん、こう綺麗な胸板をバシッと出していただけると、うん、まあ、それだけでモテるっていう話を僕はあまり聞いたことはないですが
なぜかでもそこを、ね、
なん
か
人気の出る要素になりうるかもしれない
なんかね、そういう話はあれなんですけど、なぜかそこをやればモテるみたいに思うのは男のなんかあるんですかねっていう感じがしますけど、
あとはもうこれが哲夫さんが今筋トレをちょっと始めておりまして、
うんうん、
まあ、その理論として胸板が厚くなることによってこうお腹の方をカバーできるんじゃないかっていう、
ああはいはいはいはい、
それでちょっと腕立てをっていう話が最近あったりとかして、まあその発想も大いにありますよね、
うん、
お腹って姿勢が崩れていると目立ちやすかったりもするので、
うん、
腕立てができて上半身の筋肉しっかりしてきて姿勢が良くなるだけでも、うん、お腹の体型カバー力は上がってくるので、
うん、
まあ、そういった意味でもやっていただけると良いかなというところはあるんですが、
はい、
これこそ本当にフォームが大切という 種目になるんですが、はい、うん、これはですね、まあ、本当に先ほどから触れているように、腕立て伏せというのは僕、うん、字の成り立ちといいますか、
うん、
こう、タイトルの意味を正しく把握できてると成功する種目だと思ってるんですね、
うん、はい、
でタイトルの意味とは何ぞやというお話なんですが、
うん、
まあ、日本語で言う腕立て伏せだと、
うん、
ちょっとイメージしづらいですね。腕を立てて伏せるって言って伏せで立っちゃいますから、
うん、
だから本当だと上体伏せ腕立てっていうことになるんですよね、
うん、ああ、はいはいはいはいはい、
上体を伏せた状態で下ろして腕の力で立て直すっていうところですから、
うんうんうん、
でも英語って素晴らしいのはこれを単語2文字プッシュアップの二言で表すんですよ。
おー、はい、
なので今回皆さんに意識をしていただきたいのはこのプッシュアップという英単語での意味合いなんですよね、うん、
はい、
でプッシュアップっていうことはプッシュ、
うん、
押す、アップ、上がる、
うん、
何を押すことで何が上がるのかを分かっておくと、
うん、
成功するわけです。
うん。まあ、地面なり床を押して自分の体が上がれば、OK ですか？
大正解です。まあ、だからもっと言うと、地球を押して体を上げるっていうことですよね。
うん。うんうんうん、
なので、大切なのは、手のひらで床を押した結果、自分の状態が上に上がる形を作れるかどうかっていうところに意識を当てていただけると、どのフォームで腕立てをしても失敗がしにくいんですね。
はいはいはい。
大体まあ手のひらが浮き気味だったり、回数をたくさんこなそうとすると、形だけ腕立て伏せに見えるような、肘をちょっとこう曲げて、伸ばして、曲げて、伸ばしてみたいな形で動き、カウントをしてしまったりですとか、
はいはいはい、
あとはこう、上半身をちょっと沈み込ませただけで、一回ってカウントしてしまったりとか、
うんうんうん、
でも本当に体を変えたければ、 まあ、あの、いろいろなフォームはありますが、すみません、ここはちょっと上半身に限定してお話をしますが、しっかり上半身を床に近いところまで倒し込んで、
うん、
ただ床に降りてしまうと一気に負荷が変わって楽になってしまうので、
うん、
体が床につく少し手前、まあ5センチ、3センチぐらいのところで止めて、
うん、
そこから地球をぐっと押すことで自分の体を元の位置に戻していく。
うん、
これが抑えられると腕立て伏せ自体はどのフォームでやっても成功していくと思っていただいて間違いないですね。
うんうんうん、まあ、その正しいフォームっていうとこで言うと、今回僕が、もらってるミッション5っていうのが、肘を外に張るのではなくて、自分の体と平行、肘が足の方向を向いて畳むっていうんですかね、っていう、
まあ、脇を締めてコンパクトにやっていただいてますよね
っていう形の腕立てなんですが、はい、まあ、たびたび言っておりますマイルール発動して3日分を1日でやろうとかするときになると、後半多分これが肘が外側に広がっちゃってるんだと思うんですよね。
はい、
そうすると多分効いてる場所が変わってきていて、ちゃんと意識が最後まで意識してやったときは、肘から後ろ、二の腕の裏側にすごくこう、効いて筋肉痛というかパンパンに張ってくるんですけど、いい加減にやっちゃった時ってそこに来ないで、前に来るんですよね。いわゆる力こぶの方、
まあ、上腕二頭筋というところですね。でさっき半助さんがこう裏に効いてくるって言ってたのは上腕三頭筋と言われる部分ですね。
なのでその意識しちゃんとできてる時と、こう、あ、今回終わった時にいい加減にやっちゃったなみたいな、回数だけこなすようになっちゃったなっていう時だと、その手に来ている負荷が後でこう ダメージというかな、その来る場所が違ってるっていうのに気づい、最近気づきまして、まあ、こういうことなんだなっていうのはちょっと体感できたとこではあるんですけど、
まあ、逆に腕立て伏せちゃんとできると、うん、あのこれは半助さんも多分もう見ていただいてお分かりかと思いますが、
うん、
1ヶ月2ヶ月ぐらいで割と体型、うん、ガリッと変わりますから、
うんうんうん、
実際に、ね、あの僕のお客さんで、あの、うん、みんなのダイエットのリスナーの方が写真の変化の度合いを送ってくださっていて、
うんうんうん、
まあ2月前後ぐらいの変化を半助さんにも見ていただいてるんですけれども、うんうんうん、結構な変化をしてくれましたよね。
そうですね。しかもなんか僕みたいにデルンデルンじゃなくて、もともとね、頑張っていらした方なので、もともともういいじゃんっていうぐらいな感じのところからさらにですからね、あの変化の大きさっていうのはすごいなと思いましたけど。
だからああいう風になっていくのが正しいフォームなことと、
うん、
必要な負荷が正しくかかっているっていう、この2つがあるだけで、
うんうん、
1ヶ月2ヶ月で変わっていくわけです。
うんうんうん、
雑誌の裏の謎のお守りみたいなものを買わなくても正しい筋トレができると、
うん、
ちゃんと体が変わっていくっていうのがもう分かっていただけたかなと思って、まあ、でもご本人の努力によるところはすごく大きいんですけれども、
うんうん、
その努力が早く実を結ぶためにフォームが正しいっていうことと、正しく負荷がかかるっていうことがすごく大切になるっていう一つのいい例かなと思ってるんですよね。
そうですね。あの本当にそのフォームをちゃんとチェックしましょうというご案内をしているのはそこにありますものね。そのフォームの違いで効いてくる場所が違っちゃうし、効果的かそうでないかっていう差も出てくるしっていうところがあるので、ぜひこう今一度今されている運動のチェックをしていただく機会にしていただければということで、まずはこの腕立てね、チェックしていただくとよろしいんじゃないでしょうかということでございますが、
はい。そして、
もう一つ。
3つ目、
はい。はい。
これが、もしかしたら一番正しくできてないんじゃないかな
っていう。あれ、そうなんですか。意外と僕、これはいけてんじゃないかなっていう。今の2つ、スクワット、腕立てに関しては、なんとなく自分で、あ、ちょっと違うかなって感じたりしてたこともあって、さっきの腕立てのね、効いてる場所が違うとか、スクワットも、なんかちょっと違うかもなって思いながらも、まあ、きついにはきついから、まあ、やらないよりはいいだろうっていうところで続けてきていて、まあ、今回この、教えていただいたことをチェックしながら、これもやっていこうかなと思うんですが、腹筋に関しては、あんまりその不安がないというか、意外とやばいのは腹筋かもって感じなんですか？
というのも、半助さんがそういう気持ちもわかるんですが、うん、ちなみにですね、これ3つ目は腹筋です。
はい。
一応ちょっと改めて言っておかないと、
うん、
3つ目何だったんだろうというようなお話になったので、はい、その3つ目は腹筋です。
うん、
で腹筋というのは、多分、特に日本人は腹筋の概念を誤解していることが多いんですよ。
はいはい。
多分それはやっぱり学校の体育とか、
うんうん、
いわゆる昭和の時代に培われた精神論が先行する鍛え方が割と強く根付いているので、
うん、
多分腹筋運動って上半身を起こすっていうところ、
はい、
これが腹筋運動だと思われている方非常に多いと思うんです、
うんうんうん、
でもしも昭和で育たれている方だと、
うん、
それこそ二人一組になって、
うんうんうん、
足首とか足のあたりをこう片側の人が押さえて、
はいはい、
もう片方の人が寝た状態から状態を起こす、
うんうん、
腹筋、
うん、
一般的にイメージすると思うんですが、
はい、
あれやってると腰を痛めるんですよ。
らしいですよね。
なので、うん、まあやっぱりそういう意味でも本当に誤解はあるけれども、
うん、
そのイメージというのが非常にやっぱり多分皆さんの潜在意識の中に強く
刷
り込まれるところがあるので、うん、
腹筋って言ったらまあね、その体上半身が90度ぐる以上上がらないと1カウントできないみたいなイメージありますね。
ただそれが実は大きい誤解で、
うん、
腹筋ポイントを抑えると非常に楽なんですけれども、
はい、
腹筋ポイントって一つしかなくて、
うん、
いかに上半身を丸め込めるか、
うん、
ここだけなんですよね。
丸め込む、
皆さんがイメージするところで言うと、
はい、
こうスケロ崩し、
スケロ、はい、
巻きすとかでこう巻いていくじゃないですか。
のり巻き。はい。
キュッキュッと巻いていったんですよ。
はい。
くらいの状態で体を丸めて起こす
ん
です。
なんか話が。それはそんなに丸め込むっていうことは、しっかり上げるっていうことにつながるってことですか？
なんで、上げる場所が上半身ではなくて、
はい。
肩甲骨なんですね。
肩甲骨、はいはいはいはい。
肩甲骨を起こした結果、
うん、
体が、まあ、丸くなるというか丸められるように起こし戻すということ。
はい、はい、はい。
これができていると、もう腹筋運動って実は成立しているんですね。
うん、うん、うん、うん。
だから上半身を起こしきる必要はない。
っていうことは、要は肩甲骨が上がって、こう、なんか、こう、縮まれるように上がればもう十分っていうこと。
そうです、
うんうん、
でその時に息を吐きながら起こして、
うん、
余裕のある方はそこで肩甲骨だから床につく前にもう一度次の動作に入っていただければしっかり負荷がかかっていくわけです。
なるほど。いや戻してるな、床まで行ってるな。
そうすると筋肉の緊張が一回一回ほどけるので、
うんうんうん、
負荷がかかりづらくなってしまうんですね。
うんうんうんうん、
なので、これもやるときには、まあ一番ベーシックな形で言うと、
うん、
仰向け、天井を見て寝そべって、
はい、
両膝を立てます、
うん。
で、手は先ほどのスクワットのスタートポジションの姿勢のように、うん、こう胸の前で交差させる、 あるいは後ろ手で組んで肘を外に向けた状態にする。
あ、そっち、はい。
ここから息を吐きながら肩甲骨を浮かせて体を丸める、う
ん、はい。
そしてゆっくり戻していく。ただ肩甲骨が床につく前からまた引き上げる、うん、ただこれ腹筋の弱い方が最初頑張ってやろうとすると首が辛くなるんですよ、うん、
あ、はい、
腹筋の力が足らない分、はい、こう首で頑張って動かそうとするので、なので慣れてないうちは最初は胸の前で交差させた方が首を使いにくくなります、
うん、あ、はい。
でイメージで言うと、うん、腹直筋ってこういわゆるシックスパックとかエイトパックって最近言われるような、うん、お腹のやっぱり腹筋って皆さんがイメージしやすい、その部分が、
はい、
キュッと縮まることで、うん、上半身が結果起きるっていうイメージで動かしていただけると、
うんうん、
正しく腹筋が使えて効果的にトレーニングができるようになりますね、
うんうんうんうん、
起こすときはその腹直筋がキュッと締まることによって、
うん、
体が起きるか、
うんうんうん、
持つときはその腹直筋を緩めていくことで体が元の位置に倒れていくイメージ、
うんうん、
で動かせると効果的に腹筋はできます。あとこれが抑えられれば負荷のかけ方のバリエーションがいろいろあるっていうところなんですね。
はい、
まずはだから腹筋はこの基本の動きを抑えていただけると効果的にできるようになっていくので、ただ当然そうなっていくと、あの腹筋ってまあ皆さん腹筋一言で言いがちですけれども、うん、いわゆる脇腹とか下腹部とか、
うん、
それぞれパーツがあったりとかして、
はい、
そこを鍛えていく必要もあるんですけど、まずこの基本の腹筋ができていないと、
うん、
他の部分を的確に鍛えることはできないんですね。
はいはい。
だからまずこの腹筋の正しい使い方というか、まあ動かし方、それによっての筋力の稼働のさせ方っていうのをちゃんと把握していただくと、他の部位を比較的スムーズに鍛えることにつながるので、ここはもう本当にあの正しいフォームをしっかり覚えていただけると特に効果的に働きかけるんじゃないかなと、と同時にすごく皆さんが誤解している部分が多いんじゃないかなと思うんですね。なんでまあこれ正しいフォームのポイントをしっかり覚えていただいて、
はい、
ぜひちょっとこれ正しい腹筋というのを、うん、まあ、見直していただけると、
うん、
良い効いたっていう感じが湧いて、それでこうもっとモチベーションが上がる方もいるかもしれないですしね、
うんうんうん、
あと今までこんな全く違うことをやっていたんだって思えるかもしれないです。
うん、いやそのチェックするポイントがね、やっぱりこう、さっきのスクワットでいうと膝のこととかっていうのは本当に意識がいっていなかったので、まあ、これからチェックするときにはそういうところを意識しながらやるっていうことで随分変わってくるのかなっていう気がしますし、まあ、今の腹筋でいうと、まあ、下ろしていくときに最後までっていうのはできてなかったかな。ただイメージとしてはそんなに違ってなかったかもっていう。ただその肩甲骨を丸めるっていうその、意識的なものがはなかったので、そういう感じのイメージを頭でイメージしながら今度ちょっとやってみたいなと思いますけど、まあ、ちょっといろいろね伺った中でこうチェックポイントなんかがこう見えてきた感じがありますので、今一度今やっている運動のチェックをしてみて、どう変わってくるのかっていうのが楽しみなので、ぜひ次の運動の時にチェックしてみたいと思います。でこれ自分でまあ今伺った内容から自己判断というかチェックみたいなことで気にするポイントをいろいろ教えていただきましたが、まあ、はい、理想から言うともっと別の人に客観的に見てもらうっていうのが理想は理想ですよね。なんか自分でできてる気になってても人から見てもらったら、いやいやそこ曲がってるじゃんとか上がってないじゃんとかっていうような状況になってたりもしそうなので、理想で言うと別の第三者で別自分じゃない客観的な視点で見てもらえる誰かに、まあでも 誰でもいいってわけでもないのか。その本
まあ条件としては客観的な視点で見れて、かつ客観的な判断と提案ができる人ってことですよね。
ちゃんとそのあれを分かってる人だよね。
そうですね。
ジャッジができるというか、はい、その知識を持った人で見てもらえる。ってなると、はい、やっぱそれなりの方にお願いするのがいいってことですか。一番簡単に言うと、
まあ、分かりやすいところで言うと、ジムに通われてる方だったりすると、いわゆるパーソナルトレーナーって言われる方、もうこれ皆さんね、単語聞いたことあるんじゃないかと思いますけど、
はい、僕も聞いたことはあるんですが、僕はジムへ通った経験がないので、パーソナルトレーナーっていうね名前は聞いたことがあるし、そういう方がいらっしゃってっていうのはなんとなくは分かるんですけど、実際ジムにいらっしゃる方でいろんなアドバイスをしてくれるっていうイメージで、ざっくりなんですけど大丈夫なんですかね。
大まかに言うとそんな感じですけど、うん、もう本当にパーソナルっていうように、うん、より個人の目的とか、うん、その方の特性とか、うん、いうところをフォーカスして、どういった形で動くことが一番適正ですよ、今動けてるのは正しいですよ、次の目標はこうしていきましょうみたいなところを具体的に処方をしてくれるトレーナーさんっていうことですね、うん、
はいはいはい。
今ってジムにもいろいろな形態がありまして、
はい、
一般的なトレーナーさんって言われる方、まあ、スタッフさんっていう言い方をするところも多いのかな、
うんうん、
例えばそこにある器具の使い方を教えてくれる人、
はいはいはい、
それとトレーニングの方法を教えてくれる人、うん、
はい、
さらに自分に合ったトレーニングを処方してくれる人、まあ大体大きく分けてこの3段階に分かれるんですよね。
処方っていうのはそのトレーニングのプランを立ててくれるとか、そういうイメージ。
そうですね、はいはいはい、で実際に一緒にいわゆるセッション、まあ、動いてみて、うん、ここのフォームが崩れていますとか、うんうん、あともう辛くなった時に頑張れ頑張れってこう励ましを入れながら、回数まで達させたりとかいうところですかね。
まあその幅がいろいろあるけども、まあそういう風に見てもらえ、ジムに行くと見てもらえるっていうことなんですね。
うん、ただケースによるんですよね、うん。もう本当にジムも今いろんな契約形態があるので、
うんうんうん、
ただ器具を使えれば良いよっていう方もいれば、うんうん、おそらくパーソナルトレーニングになると、うん、そのジムの利用回避以外に、うん、パーソナルトレーナープラスアルファで、簡単に言うと雇うっていう感じですかね。
あ、はいはいはいはい。
で、メニューを作ってもらって、一回一回のセッションを、うん、多分、つどつど有料でっていう形で、やっていくっていうのが、パーソナルトレーニングの一般的な形ですかね。うん、
これは、まあ、みんなのダイエットでも、たびたび最近はご紹介いただいておりますが、永井さんにも、それはお願いができるんですよね。
そうですね。まあ、
パーソナルトレーナーと同じようなことになるんですか、それともちょっと違うかな。
違う点って言えば、はい、僕に関して言えば、こと痩せるっていうところ、体を絞るっていうところに重点を置くっていうのと、うん、あとはまあ僕は先ほどもお話したムーバレックスっていう独自のトレーニングメソッドを元に展開しているので、
うんうん、
皆さんが一日でも早く望む形で早く痩せられるようにっていうプランを提案するっていうのと、
うんうん、
あとはなかなか体の質があまり最初芳しくなくて痩せるのに時間がかかる方に関しては、
うん、
メンテナンスって言って、その方の体を痩せやすい状態に持っていく、特設対応の時間とかも取らせていただいたりするので、それを皆さんの要望に沿って、
うん
ご案内していく。なんで、プランを立てる人もいますし、
うんうん、
プランを立てた上でセッションをする人もいますし、うん、メンテナンスだけを希望される人もいますし、すべてパッケージでっていう方もいらっしゃるので、
うんうんうん、
一番まあ、特に僕が他のパーソナルトレーニングをされる方と違うのは、痩せるっていうところに特化しているっていう。
うん
そうですね。で、まあ、痩せるって一言で言っても、うん、70歳の人と20歳の人が痩せるってもう全く意味と目的が違うんですが、
うんうん、
その方の痩せたいっていう目的に沿って、内容を作っていくっていうのが僕のやってることですね。う
ん
う
ん、なるほどね。で、そのジムのトレーナーさんっていうのは、その目的とする運動 がいかにちゃんとできてるかとかっていうチェックとか、まあどういう組み合わせが効果的かっていうところなのかもしれないけど、もう永井さんに関してはもう痩せるっていうことが大筋があって、それに対してどう最短距離を行くかみたいな、そういう道案内をしてくれるみたいな感じのイメージなんですかね。
そうですね、もう僕はいかにその方が早い時間で痩せてもらえて、かつ自分の望む体になっていくかっていう、例えばそれは健康状態を長く維持したいとかいうところも含めてなんですけどね、ただ人によってはこうたった一日どうしても譲れないステージがあるので、その日のためにっていう方もいらっしゃったりはするので、もうそこはご要望によってっていうところではありますが、ただその方が多分特に痩せるって皆さんいろいろ回り道をしたり落とし穴に入ってたりして、なかなかゴールにたどり着く方が少ないんですよね。なので、まあ僕はそれを、まあ、少し上からこう迷路のゴールがどこに行ってるのかが上から見るとわかるじゃないですか。
はいはいはい。
なのでそれを見てこう行くと良いですよっていうのを提案していってるっていう感じなんですよね。
なので、まあそのためにはそういうね、実際運動のチェックなどもしてもらえるっていうのも含めてっていうことではあると思いますので、
あとはまあ自己流の怖いところって、自分の好きなものに偏りがちになるんですよ。
それもなんかわかりますね。はい。
そうすると本来自分に必要でこれをやった方が結果早く出るよねっていうことを、なんとなくうまくできないとかやりたくないっていう理由で後回しにすると、おかしい、こんなに頑張ってるのに成果が出ないっていう話だったりとかが割とあるんですよね。
まあね、それで陥っちゃって、こうもうなんかやってもなんかねってやらなく、極端にね言うとやらなくなっちゃったりするともったいないですもんね。
そうなんです。で、同じ時間をかけるのであれば、早く結果が出た方が良いと僕は本当に思うので、なんだろう。これはいつも言いますけど、いつまでも痩せる痩せないとか言ってなくて良いと思ってるんですよね。
はいはい、
できるのであれば早く痩せて、痩せた後楽しく過ごせる時間を長く過ごしていただきたいなっていうのはすごく思ってまして、やっぱりちゃんときっちり痩せられた方って、本当に極端な大げさな言い方をすると人生変わるらしいんですよね。少なくとも自分が成し遂げたことは自信を持つし、周りからちゃんとそのことって気づいてもらえるので、痩せたよねっていう風に、痩せようとしてて痩せたよねって言われたらすごく、やっぱり、あ、気づいてもらえたんだ、もっと頑張ろうっていう風にもなりますしね。少なくともやっぱり人から自分のやったことを気づいてもらえて、褒めてもらえるって、大人になると特に少ないじゃないですか。
確かにね。はい。
そのあたりがやっぱりすごくちゃんとみんな気づいてもらえるし、口にしてもらえるんですよね。だから本当に痩せることってすごく意義があるし、いろんな意味で極端な話、僕のお客さんだと、まあ、いわゆる太っていなくても痩せたいっていう方もいらっしゃるんですよ。実際僕のお客さんで48キロの人とかいますけど、その方も今メンテナンス4回ぐらい毎週やっていて、特に痩せたいと思ってなかったけど、今まで履いていたスカートがもうずり落ちてくるようになっちゃいました
って。だって48キロだったら全然いいじゃんって思いますけどね。
だから体重自体はそれほど、まあなんだろう、48キロからそんなに変わってるわけじゃないんですけど、とにかくサイズが変わったっていう。
ああ、なるほど。はい。
でもそれって一番望ましい痩せ方で、女性なんで特に筋肉が落ちて痩せるようなやり方よりも、体型が変わっていくことによって、その人がこうすっきり見た目もよく変わっていくっていうのがとても望ましいなと思うので、
そうですね。
だから本当に痩せ方っていうのは個人の希望によってすごくたくさんありますし、基本的に痩せたいと思った方は、トップアスリートじゃない限り誰でも痩せられると僕は思ってるので、だから皆さんね、本当に自分の可能性に取り組んでいただけるとっていう、なんか若干微妙なセミナーみたいな匂いがしてきますけれども。
はい、ということなので、まあね、せっかく動いているのにっていうところもありますので、今動かれている方はぜひ今動かれている自分の運動のチェックをね、していただいて、もし機会があれば、お話になりました。ジムのパーソナルトレーナーさんであるとか、まあ、もっと言えば永井さんお願いしてみるとかっ ていうことも、選択肢として持っておきながら、まあ、まず自分の今していることのチェックをねしてみてはいかがでしょうかということでございました。
あと意外と忘れがちなんですけれど、まずは相談をしてみるだけでも良いと思うんです。必ず例えば話をしたら、パーソナルトレーニングしなくちゃいけないんじゃないかって思う前に、一回多分良心的なトレーナーさんは相談に乗ってくれた上で、必要か必要じゃないかの判断してくれますから、こんなこと話したらやらなくちゃいけないんじゃないかなとは思わずに、まずはこんな風にしたい、パーソナルトレーニングしたいんですけど、実際に自分でやった方がいいですかねっていうところからのご相談でも、ほとんどの方が受けてくださると思うので、ちょっとまあそんな感じできっかけを見てみると、必要なのか必要じゃないのかも含めて、判断しやすくなる。パーソナルトレーニングってどんな感じにしてくれるんですかみたいなところでお話をしてみてもいいんじゃないかなと思いますので、まずは気軽に声をかけるところから始めていただければ良いのかなと思いますね。
は
い、
うん、そうですね。まあ、まずは一回行動に起こしてみてはいかがでしょうかというところでございます。で、前回体温を上げる方法、どんな方法があるか予想してみてくださいということで、ありましたが、引き続き募集をしております、はい、メールの方でいきますと、はい、dietlabo@p-scramble.jp、にお送りください。まあ、どんなものでも構いません。本当に予想ですので、こんな風にしたら上がるんじゃないか、いや、これは無理なんじゃないか、そんなに上げらんないでしょう、などなど、この体温に関することは何でも OK でございます。ぜひ、メールを送りください。また、番組途中でもお話にありましたツイッターなどでつけていただくハッシュタグシャープダイエットラボ DIETLABO、こちらの方すで、に何人かの方挙げてくださっております。いくつかご紹介しますと、はい、プイグさん、6月16日挙げてくださいました。ダイエットラボの体温の話は長年の疑問点でしたということで、気にはされていらっしゃったようですね。青さん、最近自分の体温が上がったのは事実で 36.5 から 36.7 くらいになりました。ただ原因がわからない、時期的にはムーバレックカスタムをやるようになってから上がったようですということで、上げてくださっております。もう一方リーさん、体温低かったんです。下手すると5度台前半、まあ、35点前半ってことだったのかな、最近は36度台前半、歩くようになってから、自律神経を整えることが大事なのではと仮説を立てるということで、リンさんの方から予想を一つ挙げていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで引き続き、メール、ハッシュタグなどの方でこの体温に関することについても引き続き継続して募集をしておりますので、ぜひ皆さんも予想してみてください。ということで今週は、自分筋トレチェックしてみましょうということでございました。私も次やるときに、各運動のチェックポイント気にしながらやってみたいと思います。
ぜひこれでもハンスケさん、この夏はムキムキになってこう周りに美女が群がる送られてくることを僕は楽しみにしています。いや、僕はこれで変わりました、キャッチフレーズだと思います。
なんかむしろちゃんとできてないのが続いてたから、あんまり効果がなかったのかなっていうチョックを受けそうな感じがしますが、
はい、でも筋トレって面白いことに、ちゃんとできてくると体型変わりますから、自分が一番初めに気がつきますよ、
っていうねところを確かめたいなっていう感じがしますので、まあ本当に、いや、どうなんだろうって心配はある一方でちょっと楽しみですね。こう直せていった時に変わってく感じとかね、体験できたりするのは面白そうだなっていう気が今から楽しみでしております。はい、ということで、まあいろんな話題、ダイエットに関する研究を続けていきたいと思いますので、毎週も楽しみにしてください。お届けしましたのはハンスケと
長井でした。
ではまた次回。
ありがとうございました。